皆さんこんにちは。新刊ラジオ第382回、12月14日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんご家族と会話ができているでしょうか。まあですね、僕の場合のお話をするんですけれども、僕はですね、前からよく言ってるように八百屋の息子なのでね、あと僕自身もですね、口から先に生まれたとね、よく小さい頃言われまして、まあ今もそうなんですけれども、まあ相当おしゃべりな性格なんですね。まあもちろん僕がおしゃべりな性格というのはですね、親からまたね家族から譲り受けたものだなというのをですね、まあ如実に語るように、矢島家の食卓、僕が学生の頃とかですね、テレビがついててね、まあ、4、5人とか5、6人とかですね、まあ、その時によってニーズが変動するんですけども、ご飯食べながらテレビ見てるんですけども、誰もテレビなんか聞いちゃいやしねえと、常にですね会話が 2,3 個ぐらいですね、オープンラジオのように飛び交う過程でございました。会話できてるかとかよりね、そんなレベルじゃない、会話するってレベルじゃねえぞっていうぐらいですね喋ってたんですけれども、まあですね、でこの親子の会話とかですね、まあ、あと兄弟間の会話、そういったものがですね、まあ、最近は核家族が増えてきてちょっと少なくなってるみたいなことも言われるようになってきました。でですね、やっぱり家族仲はねいい方がいいんじゃないかななんて、僕が言うのもちょっとおこがましいんですけれども、そんなことをですね今回紹介する本を読んでてね、非常に感じました。今回紹介する本はですね、まあ、ズバリ家族愛というか親子愛がねテーマだと僕は思っています。今年ね、紹介した中でかなり泣ける部類に入る本ですので、ちょっとうるっとくるもの、またですね親子の愛情というものを感じるのが大好きな人、まあ、そういったね親子愛とかに弱いんですよって人にねぜひ読んでいただきたい本です。そろそろクリスマスプレゼントにもいいんじゃないでしょうか。でどんな本かと言いますとですね、ただのですね買い物とかに使うメモ、あれがですね無償に泣ける、そんな本なんです。さて一体どんな本なんでしょうか。それでは早速いってみましょう。デジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。はい、というわけでですね今回紹介する本は文藝春秋より出ておりますアリス・カイパース著、八木亜希子役、冷蔵庫の上の人生という本です。ちょっと気になるタイトルですが、どういった内容かと言いますと、産婦人科医の母と15歳の娘クレアは冷蔵庫の上にメモを残しています。これはですね買い物のリストとかボーイフレンドのこと、学校のテストのこと、そして突然襲った母親の病気のこと、春から夏へ、夏から秋、強かった母とわがままだった娘は互いに支え合いながら2人で生と死を見つめていく、こういった内容がですねこの本一冊すべて母親とクレアのメモだけでできているという、一風変わった小説です。でですね、じゃあ一体どんな本なのかというのをね今回紹介するために、新たな試み、この本がねできるまでの内容、またですねこの本の前評判とか、出版された後の評判というものをですねドキュメンタリータッチでまとめてみました。ではこちらの方をお聞きください。
母と娘のメモのやり取りだけでできた小説、そんな一風変わった売り込み文句につられて原稿を読んでみた編集者の下山進さんは深く心を動かされました。
短い言葉で記憶や感情をやり取りする、その緊張感にまずハッとしました。しかも素晴らしいのは読者は自然とメモとメモとの間に起こったことを感じることができるんです。
例えばこの小説では母親が胸のしこりが悪性のものだと判断されたことを説明するシーン、闘病を続けていたが転移が発見され二人は時間が区切られているということを前提にして生活を続けることを話し合うシーン、こういったシーンは実際には描かれていません。その代わりにあるのは話したいことがあります、寝室にいますというたった一行の母親のメモだったり、クレアのお母さんは良くならないかもしれない、そう書いてしまうのはとっても辛いことだけど分かっている、なぜメモのお母さんと私が昨晩そのことを話し合わなければならなかったかも、本当に本当に辛い辛いというお気書きだったりします。
社内で子供がいる女性に読んでもらったところ強い反応がありました。見本がそれこそ引っ張りだこになり、これはいけると。
著者はカナダ在住の詩人。 この作品が初めての小説となる。彼女は限られた言葉で二人の人間のつながりを描きたいとこの物語を書き始めました。著者のアリス・カイパースさんはこんな風に語っています。
そもそもは私のボーイフレンドが私に残していたメモがヒントになりました。一緒に住んでいるのですが、いつも玄関を入った廊下のところにお互いにメモを置いているんです。その日たった6語のメモを手に取ってテーブルでお茶を飲んでいた時に思ったんです。もし全くの第三者がこの家に入ってきてこのメモのやり取りだけを見たらば、私たちのことをどう考えるだろうかって。
この時たまたまカイパースさんの親しい友人が母親を乳がんで亡くしていました。こうして母と娘のメモだけの物語は生まれたのです。この本を読んだある書店員の方はこんなコメントを寄せています。
胸に迫るのはギリギリのところから出た一言の「ゴミを出しておいて、パンと牛乳がないの」という生活感あふれる追伸。そう、母と娘は日々が続くのを信じている。買ってほしいもの、卵、ピーナッツバター。ただの買い物メモを見て泣けたのは初めてです。
はい、というわけでドキュメンタリータッチでお送りいたしました、ね、この本の概要がお分かりいただけたでしょうか。まあなんと言いますかですね、泣けることは保証できるなと思うんですけれども、編集者の、ね、人の言葉がありましたけれども、メモとメモの間に起こったことというのをですね、まさにその読者が想像することができるなんて言い方をしてましたけども、想像しましたね。僕もディレクターもね、すごいなんかこう、あ、この間に多分こんなことがあったんだろうなとか、あ、だからこうやって怒ってるんだろうな、だからこうやって謝ってるんだろうなみたいなね、こう感じられる文章なんですよね。というわけでですね、そんなこと言ったってまだよくわからないよという方のためですね、ちょっとだけ本の内容を朗読してみましょう。
私はいい母親だったかしら。これは母親なら誰でも一度は聞いてみたい質問。もっとも聞くチャンスはめったにない、あるいは聞く勇気がないのかもしれない。大好きなクレアへ、母より。
いい母親なんか欲しくない。私はお母さんの子でよかった。あなたの中に理想の女性を見る。強く、たくましく、綺麗で、しなやか。クレア。追伸。愛しています。
この先、私たちの人生に何が起きるのか、お母さんには分かりません。でも、あなたはきっと大丈夫です。あなたのような素晴らしい娘はいません。あなたを愛しています。母より。
はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、メモのやり取りだけで進んでいく本です。この部分の抜粋ね、すごいいいところを取ったなと思うんですけれども、ここに至るまでね、またいろんなね、日常的なドラマから、ね、ちょっとしたね、異変とかね、そういったものがね、メモだけで表現されるんですが、これがね、すごい伝わってくるんですね。冷蔵庫のドアの上に貼られたメモだけでのやり取り、 親子のやり取りなんですけども、お互いをですねこの思いやる、またですねちょっとお互いのことが理解できなかったのかななんていうね一文なんかもあったりして、まあ非常に想像力をかきたてられる、そして泣ける本です、というわけで書籍情報です。冷蔵庫の上の人生、アリス・カイパース著、八木亜希子役、文藝春秋より定価1260円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました、今回紹介しました冷蔵庫の上の人生いかがでしたでしょうか。本当にですねあのメモだけのやり取りでねこんなにその人間愛とかですね、まあ、この親子のなんでしょうね、生活模様というのが、ね、表現できるんだなと非常に感心して読んでいました。またですねこの本なんですけれども、僕もねディレクターもそうなんですが、あの何よりもですね先ほどあの朗読してくれた役者さんとかにもですねこの本泣けるんですよと言ってね、読ませたところですね、ちょっと仕事にならない状態までちょっとやばい状態で泣いてしまいましてですね、あ参ったものかなと、まあ、泣ける本ということはね保証したいと思います。でですね、今この本読んでて思ったことなんですけれども、親子間のね、愛情というもの、まあ、最近はですね、日本に限った話なんですけど、家族の間ね、いろんな事件起きてますね。まあ、やっぱりですね、親子、また家族というのはですね、まあ、特別な関係ではあり、また人間同士でありと、そういったね、微妙な関係を持っています。なのでねこの本のねメモのようにお互いに思いやりの気持ちを持って本当の意味で家族に優しくできればなーなんてことを考えながら読んでいました。皆様にもですねこの本泣ける本と言いましたけれども、まあ、泣ける結末があると言い切ってはいけないんですが、このメモのねやり取りの言葉の端々からね感じる温かい愛情というものをですね感じてほしいと思います。では、といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はちょっとそろそろ親ときちんと会話する時間欲しいなと思いました、矢島雅宏でした。